コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
さあ、今週はあのビッグアーティストのサブスクが解禁というニュースからいきましょう。それではまずはホットトピック。
2025年4月14日、つれづれ研究所 X アカウントの投稿です。スノーマンのサブスク解禁61曲、日本人アーティスト初となる Spotify 公式リスパも。
国内大手芸能事務所スタートエンターテイメントに所属のスノーマン、こちらがですね、サブスクを一挙61曲解禁ということでネットで話題になっています。その話題をさらに加速させるかのように、 Spotify が公式のリスニングパーティーを開催です。いやー、すごいですね。いわゆる元ジャニーズのタレントアーティストというのはネットでね、情報を制限するということでは有名ですけども、まあ新しい組織になってどんどん SNS ネット展開加速していますよね。今回もその一環かと思います。 Spotify の公式リスニングパーティーというのは Spotify が主催するオンラインのイベントです。こうした解禁などに合わせてリスナーやファンの方が Spotify の特定のウェブサイトにアクセスする。そうしますとファン同士でチャットなどで盛り上がれるという企画になっています。ネット上で様々なデータを発信していますアカウントつれづれ研究所、こちらがですね、今回の公式リスパについて語っているんですね。引用します。日本アーティスト初となったスノーマンさんの Spotify 公式リスニングパーティー、最大同時接続数は最後のトーク終了時の約 16,400 人でした。いやー、すごいですね。しかもですね、開催中途中こうアクセスが過多になってタイムアウト接続できなかったりするなどもあったようですから、しっかりカウントを取っていれば、まあ、2万人の規模になったんではないでしょうか。 YouTube のライブでも有名 YouTuber とかでも同時接続2万ってなかなかないと思うんですよね。やはり国内屈指のアーティストの底力を見せつけた結果となっています。さあ、そんなスノーマンですけども、少し俯瞰していきましょう。スタートエンターテイメント社に所属するアーティスト、Spotify のフォロワー数を見ていきましょう。スノーマン、50万人、なにわ男子36万、タイムレス127万となっています。そして他のアーティストですね、YOASOBI 784万、米津玄師729万、ミセスグリーンアップル711万となっています。日本屈指のアイドルグループとはいえ、Spotify 攻略はなかなか難しそうです。とはいえ、世界で6億7000万のリスナーユーザーを持つ Spotify ですから、ぜひとも攻略したいところですよね。今回、Snowman がサブスク解禁をした背景を考えてみましょう。これまで元ジャニーズのアイドルグループは、かたくなにネットで画像や音楽含めネットでのデータ露出は控えてきました。しかしですね、サブスクが世界的な流れとなっていく中で徐々に解禁になり、そしてスタートエンターテイメント社という新しい体制になっていくと、その動きは加速していきました。やはりですね、何かアニメなど主題歌で採用され新しいファンができた、ただその時にサブスクになっていませんと過去曲に気軽にアクセスできないんですよね。ですからせっかく新しいファンを獲得してもそこから広がりが出ず定着しないということのデメリットの方が大きいと踏んだんだと思います。ちなみにスタートエンターテイメント社は元ジャニーズ事務所のいわゆる芸能プロダクション機能がスタートエンターテイメント社です。一方で性加害被害の補償や対応を行うのがスマイルアップ社となります。知らなかった方はぜひこの機会に整理して覚えておきましょう。いやー、ですから日本ですとまだ円盤や握手会といったフィジカルなアーティストの展開というのが根強いですけども、一方でこう世界に目を向けてみますと、まあやっぱり Spotify の攻略というのはスノーマンでもなかなか手強いんだなというところは音声配信の奥深さを感じますね。ただ今後もスタートエンターテイメント社の、まあ、ビッグネームがね、どんどんと楽曲を解禁していくという流れは広がっていくと思いますので、注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ
では戦略テック関連です。まずはこちら、
2025年4月14日ウェブメディアファイルウェブの記事です。 Spotify Japan 新オフィスがお披露目、ハイエンドシステムのリスニングルームや日本音楽に敬意を示す和室を常設。
先週、先々週などここ1ヶ月ぐらい新しいトピックがなかった Spotify、寂しく思っていたんですが、新年度になってまあここまで仕込んでいたんですね。一つ一つ見ていきましょう。まずは新オフィス公開ですね。こちらネット上で様々なメディアで取り上げられていますので、その綺麗な佇まいは皆さんすぐに確認できるかと思います。
ただ
これは日本にも Spotify 注力していくのかと思われた皆さん、私は実はそう見ていません。と言いますのも、今回公開した新オフィスの中に和室があるんですよ。で、この和室非常に綺麗です。畳があって、掘りごたつ形式で楽に座れるポジション、そしてテーブルがあって、背景には掛け軸を掛けるようなこう空間と、漫画がずらっと並んだ本棚があると。モダンジャパニーズみたいな感じの和の空間が飛び込んでくる、そんなスタジオになっています。で、これ考えると、日本のアーティストが使うんじゃなくて、これ海外のアーティストが使うためのものかなって思うんですよね。やっぱりまあ国内のアーティストがね、スタイリッシュなこう雰囲気を醸し出すっていう時には多分使わないですよね。としますと、なんか腹落ちするんですよね。Spotify は海外ですとチケット事業をやっていまして非常に好調なんですね。で、海外の日本へのインバウンドの興味関心も含めて非常にこう注目度高まってるじゃないですか。ですから、日本へのアテンドのハブとしてのビジネスを加速させたいんじゃないかなという気がしています。海外アーティストが日本に来る。まあその時にね、何かロングインタビューするですとか、プレイリストの企画をする。まあそんなインタビューの時に、この空間ってむちゃくちゃ合ってるんですよね。ですから、日本ではポッドキャスターに向けた収益還元というのをやっていません。今回新オフィスが公開する、お、これは日本ビジネスに注力していくのかな、収益化来るのかな、思ったポッドキャスターの皆さん、私はね、多分来ないと思います。そうそうすぐには来ないと思っています。なぜなら、そういう日本に向けた今回の新オフィスじゃないんじゃないかなと見ているからですね。なので、冷静に今後も注目していきましょう。とはいえ、Spotify、堅調ですね。通期で黒字化も果たしていますので、様々なビジネス、事業に出資をしていますね。例えば、広告機能や生成 AI の機能を統合して、広告サービスを拡充すると。いわゆるその生成 AI に音声で読み上げさせて、広告をね、手軽に作れるようにするといった広告主向けのサービスも充実しています。それから、フランス語とオランダ語のオーディオブックに対しての大型投資もしました。さらにこの背景としては、Spotify の利用者が高額プランに非常に興味があるというデータも出てるとのことです。ですから今回様々な新しい施策がリリースされましたけども、まあ、やっぱり世界展開がベースにあった、そのうちの一環かなと思われますので、冷静に注目していきたいと思います。ただ、いずれにせよ、今回の多くのリリースというのは、Spotify の勢いを物語るものだとは思います。ですので、国内の音声配信者の皆さんで、Spotify に配信をしていない人は、やはりですね、ポッドキャスト配信を検討し、Spotify への配信をするといいんじゃないかなと思います。今後も冷静に注目していきましょう。では、どんどん行きましょう。まずは、国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、4月末のリアルイベントに向けた新たな展開を発表しています。公式のですね、打ち上げ企画というものを追加で販売開始をしました。ますます、ボイシーのこうなんでしょうね、独自路線に拍車がかかっている動きの一つかなと思いますね。いわゆるより課金してくれる人に対してさらに課金するという鉄板の施策ですよね。ですから多分これもかなり売れるんじゃないでしょうかね。というか買ったっていうインフルエンサーが出てくると私も買わなきゃいけないっていう風になる、そういうような打ち手の一つでしょうね。一方で人気配信者の高橋新平さん、彼がですね、AI のフェイクボイスでちょっとしたこうお遊びのジョークの配信をしたところ、ボイシーファンフェスタの人に呼ばれたという配信が物議を醸しています。なんかこれぐらいはいいんじゃないかなと思いつつ、ただね、フェイク音声というのは今後大きな問題になり得るトピックでもありますので、まあまあ運営はちゃんと見てるんだというアピールの一つになるかなと思います。 それから国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、 こちらがですね、全ユーザー、そしてオープンなアプリのアンケートを実施しています。一時ソースを見てみます。そうしますと、いわゆるリアルイベント開催についての質問が多いんですよね。いや、スタンド FM もついにリアルの何かテコ入れをしてくるということでしょうかね。まあ、吉本興業傘下になりましたから、まあ、その辺は逆にお手のものでしょうから、私個人は非常に期待が高まっています。ただ今までのスタンド FM のコアユーザーとしては、放置というかオンラインというものが非常に居心地の良さを感じている人も多いと思いますから、様々な感想の配信がスタンド FM では賑わっていました。では、その他プラットフォーム行きましょう。まずはラジオトークですね。いやー、ラジオトーク、ついに大型アップデート来ましたね。早速一時ソースを確認してみました。すると、もうびっくり。ラジオトークという名前ですけども、もうこれ実質ライブトークですね。もうライブアプリに完全に舵を切ったという立て付けになっています。アプリを立ち上げたトップ画面、もうライブのアイコンがずらーっと並ぶと。で、横にスワイプをすると、収録配信やライブの様々なカテゴリーが出るんですけども、とはいえ、ライブに入室します。そうしますと、今まではなかった、誰々さんが入室しましたというメッセージがライブのタイムラインにすぐに出てきます。ですから、ライブ配信者は誰々さんいらっしゃいなどといった交流ができるということになります。ただこれ、よしあしなんですよね。17ライブですとか、ボイスポコチャといった、いわゆるライブアプリ、まあ、ライブを盛り上げて、ランキングを盛り上げて、投げ銭を盛り上げるというビジネススタイルのアプリでは定番中の定番の画面なんですよ。ただ、いわゆるラジオ、まあ、静かにね、音声を聞きたい。音声に触れていたいというユーザーにはちょっとこうありがた迷惑な感じしますよね。こうなんかライブを聞こうと思って入ったらいきなり自分の名前を呼ばれるわけですよ。ちょっとギョッとしますよね。ただこれまでもあえてそういうことをやってこなかったラジオトークがついにそれを実装したと。またはスタンド FM はかつてそれをやっていたんですがやめたということもあるので、これはもう意図的にそういう舵を切ったということですから、ラジオトーク自身が大型アップデートというところからはその本気度を感じさせてくれますね。どうなっていくんでしょうか。今後も注目です。音声ライブアプリスプーン、宝くじのスクラッチ形式のイベントです。スプーンもですね、企画配信に関するアンケートを実施していますね。音声配信の良さはやっぱり絆の強さだと思いますので、プラットフォームであったとしても、リスナーさん重視の施策というのは広く受け入れられると思いますので、非常にいい動きだなと思います。サイバーエージェントアワー、こちらがテレビ出演、楽曲提供と絡めたシンガーオーディションを実施ということですね。この辺はもうアベマとか大手媒体を持つサイバーらしいうまい展開ですね。それからお笑い専門の音声配信アプリゲラ、こちらでですね、囲碁将棋の公開収録イベントが開催です。お笑い専門の音声配信アプリゲラというのは、ファンコミュニケーションズが運営する音声配信アプリです。ファンコミュニケーションズは IT に特化した広告代理店でして、東証プライムに上場している証券コード2461の企業です。国内の規模としましては、現在409人の社員を抱える IT 業界では大手の代理店となっています。こういった囲碁将棋ですとか、一部の固定ファンがいるジャンルを、まあ、音声配信するというのは、一定のニーズがあるので、やっぱり数字が読みやすいですよね。ですから、音声配信の、まあ、巨大プラットフォームとして、Spotify がある以上、まあ、そうではないプラットフォームは、やっぱり大手が狙わない、だけども確実がニーズがあるジャンルを確実に取っていくのがいいんじゃないかな、という意味では、うん、さすがファンコムだな、という感じですね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら、
2025年4月6日 MBS ラジオ公式ポッドキャストの配信です。ヤバイ T シャツ屋さんのポッドキャストが配信開始。
人気ビートファンクグループのヤバイ T シャツ屋さん、こちらがですね MBS ラジオ立て付けでポッドキャストを配信開始です。すでにですね Apple ポッドキャストではレビュー数が111つくなど大人気のスタートを切りました。いやーすごいですね。略称ヤバティの名前で人気の3ピースのバンドでして、簡単にご紹介しましょう。ギターでボーカルの 小山拓也さん、ベースでボーカルのアリボボさん、そしてリズムの森森本さんです。3人が奏でる疾走感のある、そしてユニークな歌詞とともに、元気の出させてくれるビートファンクはですね、すでに多くのファンを抱えている人気バンドになっています。例えば昭和世代の方で言うと、ブルーハーツ、ジュン・スカイ・ウォーカー、マキシマム・ザ・ホルモン、シシャモ・ウルフルズあたりが好きな方は多分好きなんじゃないかなというバンドです。気になる方はですね、YouTube で人気楽曲のミュージックビデオをぜひぜひ見てください。ハッピーウェディング前ソング、癒着ナイトなどは非常に多く再生されています。この3人なんですけども、もうすでに活動歴は長くてですね、そして大きなイベントも実現しています。例えば2016年では東京大阪でコラボカフェを開催、そして2019年にはサンリオとねコラボを行うなど、すでに大物の風格漂うバンドとなっています。Spotify のフォロワー数は19万で、X のフォロワー数が31万ということになっています。いやーですから番組一時ソース聞いてみましたよ。面白いですね。3人非常にバランス良くて、なんかこう僕の世代ですとドリームズカムトゥルー、初期のドリカムのイメージがあると、こう男性女性2人だけがこう元気のあるトークが展開すると思いきや、3人ねバランス良くトークがなされるんですよね。それぞれの出身は、京都、大阪、静岡ということで、トークもね本当に軽快で面白いんですよね。ですからこのあたりはそれぞれの楽曲の歌詞にも現れてるなというところですね。ぜひ聞いたことない方は楽曲のこのミュージックビデオも非常に面白くて、毎回こう小芝居で展開していくので、なんかねまた違った見応えがあって面白いんですよね。ただ音楽性についてはこう疾走感のあるビートファンクと思いきや、たまにトリッキーな展開とかもあったりするので、ものすごく技巧派でもあります。そう。なので、音楽性や歌詞、そして、そういった企画力なども含めて、人気が出るのも頷けるなというアーティストですので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャスト解説、ほんと増えています。今年度に入って本当に制作ブームになってますね。制作プロダクションの野村隆文さん率いるクロニクル。この公式 X でも、制作のスタッフ求むみたいな投稿されていたぐらいですので、人気プロダクションには制作の依頼がたくさん来てるんでしょうね。まずは人気ウェブメディアのデイリーポータル Z。こちらがポッドキャストを解説です。それから哲学系ポッドキャストペーパードライブ。お笑い芸人のラランドの西田さん、そして尾崎世界観さんのポッドキャストが毎週配信になりました。それからマシンガンズとあのタイミーですね。タイミーのポッドキャスト配信開始。ストプリコロンのポッドキャストが配信開始。セリユーコさんのポッドキャスト、こちら非常に人気でランキングをもう席巻しているお気づきかしら、カッコ仮ですね。などなど、今週もたくさん解説してますね。そう。だから解説もそうなんですけども、ポッドキャストの公開収録といったリアルイベントのニュースも非常に増えてまして、ちょっとカテゴライズも、なんかイベントっていうカテゴライズをしようかななんてふうに、ちょっとこのクリエイターエコノミーニュースでは思っています。そしてイベントというトピックでは、新たなショーアワードのニュースが飛び込んできました。それが、ポッドキャストスターアワード第2回の開催です。こちらは日本国内のポッドキャストクリエイターに焦点を当てて応援していこう、ポッドキャスターのナンバーワンを決めようというアワードです。運営はローカルドリームプロダクションという芸能プロダクションが運営しています、ポッドキャスターというポッドキャスター向けのウェブメディアが開催しております。すでに公式 X で開催の決定が配信されています。詳細については今後公式サイトでお届けするということですので、ポッドキャスト配信者の方はぜひぜひ注目しましょう。ちなみに昨年第1回の最優秀賞は夜の農家です。夜の農家は先日のポッドキャストアワードでもノミネートをするなど、ポッドキャスト界ではすでに不動の人気の地位を得ている有名ポッドキャストです。今年はどんなポッドキャストが入賞するのか注目です。ではオーディオコンテンツです。今週はオーディブル配信が一つありますね。阿部明子さんの人気小説カフネ。 こちらがですね、聞き放題で配信スタートです。カフネという作品なんですけども、2025年の本屋大賞を受賞した小説になります。出版元の講談社で試し読みができますので、小説好きな方はぜひチェックしてみてください。そのあらすじなんですけども、非常にこう切ない、心温まるハートフルな内容になっています。引用します。同作は、弟を亡くしたカオルこと弟の元恋人刹那が、家事代行を通して人々の心を救い、やがて互いにかけがえのない存在になっていく過程を描いた物語。溺愛していた弟が急死して悲嘆に暮れていたカオルこが、弟の遺言書から料理人刹那に会ったことから話が展開。というストーリーになっています。ちなみにタイトルのカフネはポルトガル語で愛しい人の髪を撫でる仕草、頭を撫でて眠りにつかせる穏やかな動作という、こう、うまーく日本語に表現できないフレーズなんですよね。でも心にそっと優しく語りかける仕草ですよね。ですのでタイパやコスパといった生き急ぐ今のご時世にぜひとも読みたい作品となっています。オーディブルに加入していない人もぜひこの機会に作品に触れてみてください。ではどんどん行きましょう。オーディオ関連、あのネットフリックスでも人気になった地面師、その地面師シリーズのオーディオブック配信開始ですね。それから有名声優さんの天宮そらさん、安本博樹さんの、ギャップ萌えボイスコミック公開と。それから有名 VTuber グループ、二次三次、こちらがですね、絶対寝かせない ASMR ボイスの発売。ASMR はね、つい寝ちゃう、寝落ちするなんていうコンテンツでもあると思うんですけど、寝かせないってどういうコンテンツなんでしょうね。それから、人気声優、花江夏樹さん、八代拓さんの、こちらもボイスコミックの PV が公開です。あと、音楽や効果音の素材としても有名な、オーディオストックというポータルサイトがありますが、そこがですね、クリエイターズアワード2024の受賞者を発表しました。すでにこのオーディオストックで作品を公開されて収益化をされている音声配信者もいると思いますけども、なんかじわじわとね、認知を上げている印象ですね。こういったアワードなどもメディアに多く露出する機会になりますので、注目していきたいと思います。制作ガジェット関連は今週結構いろいろありまして、手話、それからオーディオテクニカ、いわゆるオーディオ機器メーカー各社がですね、製品の良さを語る記事を発表してました。そして、人気ポッドキャストのどんぐり FM。こちらでですね、プラウドという音声ログガジェットの紹介をしていました。これいいなと思いました。腕時計タイプとカードタイプ2つあって、カードタイプは、例えば iPhone の裏に持ちながら iPhone で電話をすると録音ができるんですよ、通話が。とか、腕時計タイプはかなり長時間バッテリーが持つ日々の音声会話を録音できるツールなんですね。で、AI と連携しているので、日々のその音声会話もクラウドで要約してくれるんですよ。ですから本当に日々のビジネスとか会話のやり取りのログになるので、あれですよね。ほら、半沢直樹のドラマ。あれでね、こう、上司が半沢に無茶ぶりをして、で、その結果、ハンザーがいろいろこう、問われることになるじゃないですか。もう、あれ一切なくなりますね。そう、これだから、いじめ対策とか、あと、新社会人になった人のパワハラ対策とか、カスタマーハラスメント対策とか、多分いろんなところで使えるんじゃないかなと思いますね。ぜひ、チェックしてみてください。それから、ワイヤレスイヤホンの音声ガジェットね。そちらで、新テニスの王子様、名探偵コナン、機動戦士ガンダムなどなどのコラボイヤホンが発売されています。コナンもね、新作映画絶好調で、初日のみで10億円興行収集達成ということですから、いや、すごいですね。もうコナンは、アニメっていうくくりじゃもう捉えちゃいけないジャンルになりましたね。なんか、アニメ市場とガンダムってもう並列なんですよ。アニメ市場の中のガンダムじゃなくてガンダム市場っていう市場があって、というようにコナンももうコナン市場っていう市場がもうできてる感じのステージになりましたね。いやーすごいな。今後も注目です。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年4月17日、フォーブスジャパンの記事です。アマゾンの創業者のジェフ・ベゾスの声で、金持ちに課税するな、シアトルの信号がハッキングされ、偽のメッセージを再生の被害。
今週は何か一つの記事というわけではなく、全般的に多くあったトピックを取り上げる考察になっています。そしてその内容なんですけども、いわゆる AI によるフェイク音声の事件が多発しているというニュースです。冒頭紹介しましたのはこれね、すごいんですよ。実際 SNS でもう動画が出回っていまして、びっくりです。信号機の押しボタンあるじゃないですか。あの押しボタンを押すと海外のはなんか音声が流れるらしいんですよ。で、その音声がなんとハックされて、Amazon のジェフ・ベゾス、彼の音声を模したフェイクボイスが流れるようになっちゃってるんですね。いやー、びっくりですね。内容なんですけども、高額所得者に税負担をかけるな、みたいな、やっぱり思想がかった内容を偽ボイスで発してるということなんですよね。いやー、なんか本当にドラマみたいな事件ですよね。そういったフェイクボイスというのはもう現状ね、なかなかもう見抜けない、聞き分けできないというレベルに達しているので、本当に注意が必要です。ですから普段からの心構えがより重要になりますよね。ぜひ遠方にいる家族などにも共有をしてください。例えばですね、これ以外ですと、自動音声で携帯が止まるという音声が流れて、詐欺被害に遭うということが国内でも報じられています。被害額は約1600万ということですね。一方で、おしゃべりひろゆきメーカー2といって、すでに TikTok などショート動画では、あの実業家のひろゆきさんの、彼の AI ボイスの動画がたくさん出回っていますけども、それがさらにパワーアップして、おしゃべりひろゆきメーカー2ということで、高品質な AI ボイスが、まあ、簡単に作れるようになっちゃってるというところも、まあ、後押しをしているところは否めません。ですから、ドラマの地面師とかでもそうなんですけど、もうフェイクはね、見抜けないですよ。もう見抜けない前提で、あらかじめ対策を講じてないと、もうその場にあって防ごうっていうのはまず無理ですね。なので、普段からこういうことがあったらどうしようと、もしくはこういうことに対しては、事前にこういう対策を踏まえた上で、真偽を確かめようっていうふうに考えてないと、もうまず、狙われたらアウトだなと思いますね。私もそうですけども、皆さんお互い気をつけましょう。では、どんどん行きましょう。音声広告周りですと、今週はですね、またオトナルがですね、新しい媒体を開拓しましたね。今度はゲームの中の音声広告ですね。いやー、いろいろ展開広げてますね。それから海外のオーディオ関連のデータで、女性向けポッドキャストのリスナーが10年で3倍に増加したというニュースも海外では話題になっていました。そうそう、国内でもね、女性の方向けのポッドキャスト、あとは、女性2人配信者のポッドキャスト、本当に人気ですよね。AI 周りですと、こんなトピックが入ってきました。イレブンラボ、こちらがですね、日本法人を設立したということです。そして資金調達も 1.8 億ドル。をシリーズ C で調達したということですね。いやー、勢いありますね。イレブンラボというのはポーランドのスタートアップです。ポーランドというのはまあドイツとウクライナの間にある非常に大きな国でして、IT 人材も非常に豊富な東中央の国ということで注目を集めている地域なんですね。そしてイレブンラボが手掛けるサービスは AI サービスは翻訳と吹き替えが両方できるサービスなんですよ。いやー、これすごいですよ。公式サイトに行きまして、一時ソースを確認しますと、まあサンプルの文章があるんですよ。で、それを再生ポチッとすると、本当に自然な声で読み上げをしてくれる。で、さらに他の言語を選択すると、まず文字がその言語に翻訳される。そしてその言語を、まあ現地の流暢な言葉でさらに AI が読み上げてくれると。いうことができるんですね。これ無料プランもありますから、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして国内では、あの NTT ドコモも出資をしていると、参画をしているということでも注目の高さを伺わせます。もちろん採用している会社も増えていまして、例えば AI のパープレキシティ、ソフトバンクのユーザーですとね、有料版が無料で使えるというパープレキシティ、 あの音声もこのイレブンラボを使っています。あとはニュースピックスでも企画した動画で使ってましたね。日本法人を作って、まあ、アジアに向けたハブにしようっていう展開だと思うんですよね。ただ、クオリティは本当圧倒的にすごいので、アクセルを踏んできたなという感じですね。ですから、国内の AI 音声スタートアップは戦々恐々という感じではないでしょうかね。もちろん、日本語という点についてはアドバンテージがありますので、まあ、M&A ですとか合併とかね、そういうファイナンスでね、なんとか戦って国内企業もね頑張ってほしいなというふうに思います。今後も注目していきましょう。その他ニュースとしましては、海外でクリエイター支援収益還元の大手サイトとして有名なパトレオン、こちらがですねライブのビデオ機能を実装するという予告が話題になっていました。パトレオンはね、あの YouTube がメンバーシップの機能をね実装する前から収益還元メンバーシップの機能を提供していた老舗のプラットフォームです。ですからそこがね、すでにメルマガですとかブログ機能とかいろんな機能を実は実装していたんですけども、ついにライブの機能もね、実装するということで、例えば YouTube ライブ、それから Twitch といったゲーム配信のライブプラットフォームなどなど、ライブプラットフォームへの競争力を強めてきたということになります。いやー、そうなんですよね。だいぶその、ポッドキャスト、音声配信界隈で言うと、ポッドキャストの解説ブームが今日本では広がっていますけども、それってやっぱりお金を持ってる地上波のラジオとかが、まあ、牽引してるわけですよ。ただ、そういうプロの作ったコンテンツが広まれば広まるほど、僕のようなこう草の根ポッドキャスターはね、より聞かれなくなるわけですよ。ただ、草の根ポッドキャスターや認知のない人たちがどう戦っていくかっていうと、まあ、やっぱりライブなんですよね。ほら、音楽アーティストでもそうじゃないですか。路上ライブで、まあ人気をね、博していって、徐々に認知を高めていって、まあそしてメジャーから声がかかるとか、インディーレーベルで売り上げが増やしていくとかっていう、そういうステップあるじゃないですか。ですから音声配信もやっぱりね、ライブなんですよね。個人勢が戦う場所ってね。そういう意味では、はい、パトレオンがライブ機能を実装したというのは、その時流に合っていますので、注目していきたいなというふうに思います。いやー、今週もいろんな音声配信関連のトピックがありましたね。皆さんからのタレコミなどもお待ちしております。ぜひ公式 X やレターなどでお寄せください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺すばられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでは音声配信に関するニュースに解説コメントをつけるなどの活動をしております。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。昨日行きました登山、ちょっときつめな山でしたので、今日はガッチガチバッキバキに筋肉痛でございます。いやまだ明日も続くんだろうな。頑張って鍛えたいと思います。いい陽気が続きますけども、皆さん行楽には十分お気をつけください。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。